近藤俊二。梅農家も例外ではありませんが、農業全般で後継者は減ってきている現状です。後継者を育てるにはいかに所得を増やすかが大切で、梅農家はその中でも比較的育っています。ただし後継者問題は日本全国の悩みでもありますね。これからは外から人を入れていくような農業施策が必要だと思いますが、今の有給地をまとめた形でマスコミ利用も含めて地域全体で考えていくべきだと思います。昭和の初め頃、大阪ぶどうは日本一でした。この羽曳野というところは古い歴史を持つ地域です。ぶどう畑の中にたくさんの古墳が点在する、こんな地域は日本中どこを探してもないのではないでしょうか。ここをアピールすべきだと思います。中村。飛鳥のぶどう農家も60歳以上の方がほとんどです。兼業農家でやっている方もいますが、高齢で後継者もいなく、ぶどう作りをやめてしまう方が増えてきまして、有給地も多くなってきています。私のところではその廃園になったところを借りてぶどうの栽培をしています。ワイン用のぶどうは生食用に比べて比較的手間がかからないんですね。だから若い人や定年された方を対象にぶどうの作り方を教えているぶどう塾を開催している人たちと提携して契約栽培などもやってもらっていて、肺炎になるのを防いでいます。議長。デラウェアよりも時期的に遅れてできるぶどうもあると聞きますが、大粒ぶどうの収益や手間とかはどうなんでしょうか。上田。ロザリオや瀬戸ジャイアンツ、ピオーネなどがありますね。駒ヶ谷地域でも栽培者は増えてきています。ただ大粒ぶどうには粒まぶき、摘粒、成形という作業があり、デラウェアの収穫時期と重なってとてもじゃないが手が回らない。いろいろなものを作っていくよりも一つの品種で作業をまとめた方が能率的ですね。他県ではぶどうだけでなく桃や柿など作業時期が重ならないものを作っている農家もありますが、そのあたりも含めて新しい品種に挑戦できないのも現状ですね。市長。新しいものに挑戦するということ、これを新しい雇用につなげられないものでしょうか。市外の人を呼び込んで契約農家という形で仕事を安定的に供給する仕組みを作ってはどうでしょうか。上田。長野県塩尻市に猫の手クラブという忙しい時に市がクラブ員を派遣する制度がありますが、そのような制度を参考にしてはどうでしょうか。定年になった人がぶどう栽培をやりたいというケースは最近多いですね。参加型の農業で自分のぶどうの木を何本か持って、そして自分でぶどうを作り、自分でワインを作って飲むというのも一つの楽しみになるのではないでしょうか。近藤雅代。個人でのワイン作りは許可が下りないのでは。上田。ワイン作りについては委託という方法もあるのではないでしょうか。収穫祭の時ワインを作って喜んでもらいましたしね。近藤俊二。羽曳野でワイン特区の認定をもらえばいいのでは。市長。特区については検討の余地はありますね。また市内のレストランや食事のできるところで地場のワインを使っていただくとか、食事のデザートにブドウを出してもらうとか、何かお店とタイアップするようなことはどうでしょうか。近藤雅代。私は日本のワインは和食に合うという講習会をやっています。例えばお寿司と赤ワインを先日は出しました。その際にお客様から合いますねというお言葉を頂戴しました。そのようにいろいろなお店で日本のワインを広めていきたいですね。中村。地元の酒屋や立ち飲み屋さんにもワインを置いてもらったりしていますが、 もっと多くの居酒屋などの飲食店にも広まっていけばと思っています。そのための仕掛け作りも必要でしょうね。上田、今まで駒ヶ谷地域にはゴミの焼却場や火葬場、死尿処理場などの話を持ってくることが多かった。今は地域がにぎわう収穫祭の開催や地場産業について真正面から見てもらっていて、地域として大変ありがたいと感じています。市長、私自身、この駒ヶ谷飛鳥地域が羽曳野の町づくりのキーポイントになると考えています。来年度以降は駒ヶ谷駅周辺の整備を行っていく予定ですが、駅の西側には単なる公園だけではなく、地元産ブドウ、ワインを PR できるようなものをと考えています。地元の皆さんの交流の場、憩いの場として整備させていただきたいと考えています。また、駅西側にも改札を作るよう近鉄側に申し入れし、地域の皆さんの利便性を向上させたいと思っています。本日対談に参加していただいた皆さんを中心に、今後は地域や校区の方にご協力を求めながら、これらを検討する組織づくりをしていきたいと考えています。市として、駒ヶ谷飛鳥地域のこれからの発展も含め、特産物のブドウとワインを生かした町づくりを行ってまいりたいと考えていますので、今後ともご協力をお願いします。本日は大変貴重なご意見、ありがとうございました。